ビズステージ HR 経営改善虎の巻労基法の基本。日々ビジネスの場で活躍されているあなたに、特に会社経営や人事労務に携わっているあなたに、すぐに役立つ情報をお届けするプログラム、ビズステージ HR へようこそ。ラジオ日経の薬師陣美穂子です。 HR とは人的資源管理のこと。ビズステージ HR は社会保険、労働法規、労務についてなど、働く人に関する制度や問題などについてご紹介するシリーズ番組です。この時間は経営改善虎の巻労基法の基本と題して、労働法規の基盤ともいえる労働基準法の基本を8回シリーズでお届けします。講師は社会保険労務士で株式会社セレナの松川優馬先生です。ビズステージ、
松川優馬です。
ラジオ日経の薬師陣美穂子です。今回は第3回となります。前回出てきた用語などについてもっと詳しくご紹介するということですね。
はい、今回は労働契約、就業規則、労働協約、そして労使協定、
はい、
これらの似ているけれども全然違う言葉の意味をより詳しく解説いたします。
はい、
労基法を理解する際にとても重要になってくる部分ですので、きちんと押さえていきましょう。
前回ご紹介いただきました似た言葉、それぞれ対象と内容が違うということでしたね。
はい、前回の復習ですが、
はい、
労基法は日本で働く人みんなが守らなければならないルール、
はい、
労働契約は使用者と労働者とが作り、その作った当事者双方が守らなければならないルール、
はい、
就業規則は会社が作成し、そこで働く労働者みんなが守らなければならないルール、
はい、
労働協約は使用者と労働組合との話し合いで作り、雇う側もそこで働く労働者も守らなければならないルールということでした。
はい、そうでした。同じ会社で働いているにもかかわらず、そこで働く人はいろいろな種類のルールに縛られているように見えますね。結局はどのルールに従えばいいんですか？
はい、それでは例を挙げて説明しましょう。
はい、
1日10時間働くという労働契約を花子社長と結んだ太郎くん、
はい、
その会社の就業規則を見せてもらうと、花子商事では9時間労働というルールになっていたようです。
はい、
ちなみに花子商事には労働組合がないそうですので、労働協約はそもそもありません。
はい、
この場合太郎くんは何時間働かなければならないと思いますか？
やっぱり花子社長と直接お話をして10時間働きますという約束で会社に入ってしまったわけですから、
はい、
10時間働くということなんじゃないでしょうか？
はい、正解は8時間です。
あら、今の話に8時間って出てこなかったですよね。
そうですよね。
はい、
ではなぜそうなるかの説明をします。
はい、
まず第一に、労働契約は就業規則で定める基準を下回るような内容を定めることができません。
はい、
その会社で働く人みんなが守らなければならない就業規則の基準をある一部の人だけ下回らせる、そういうことはできないんです。
なるほど。この場合の下回るというのは、労働者にとってより条件が悪くなる、条件のレベルが下回るということですね。
はい、
はい、
そうです。もちろん逆に労働契約が就業規則の基準を上回る、つまり良い条件にするということはできます。
あ、はい、
つまり太郎くんだけは1日7時間労働という具合に優遇することはできるんです。
はい、
これでまず太郎くんは1日10時間労働とはなりませんね。
そうですね。はい、
最低でも就業規則で定められた9時間という労働時間より多い労働時間にはそもそもできないからです。
はい、
そして第二に、就業規則は 労働基準法を下回るような条件を定めることができないのです。
はい。
労働基準法では1日8時間を超えて労働させてはならないという決まり、第32条というところに書いてあるんですけれども、はい、そういう決まりがあるんですね。つまりこの花子商事の就業規則は労基法に違反する内容を定めていることになり、そのような法律違反を犯している就業規則に太郎くんが縛られることはないんです。
なるほど。
まとめますと、就業規則に違反する労働契約に従う必要も、労基法に違反する就業規則に従う必要もなく、結局太郎くんは労基法で定められた8時間というルールさえ守ればよいという結論になります。ちなみに就業規則は会社が作成し、そこで働く労働者みんなが守らなければならないルールというふうに説明しましたが、はい、もう少しだけ詳しく説明すると、就業規則は会社が一方的に作成し、労働者の意見さえ聞けばよいのです。
はい。
仮に労働者が会社が作った就業規則に全面反対という意見を出したとしても関係ありません。
あ、関係ないんですか。
はい、はい。労働契約はもちろん、労働者が全面反対などと言ったら契約ですから、当然そんな契約が成立するわけはありませんよね。
はい。
ですが就業規則は違うんです。労働者の意見は関係ありません。
はい。
ここだけ聞くととても怖いですよね。
そうですよね。
会社が一方的に作って労働者が反対しても関係ない。
はい。
ですが大前提があるんです。それは労基法に違反するような就業規則は作成できないということです。
なるほど。
会社側が勝手に作成できると言っても、あくまで労基法で定める基準の範囲内という大前提があるのです。
はい。
つまり会社で働く人みんなが守らなければならないルールである就業規則を労基法というルールで縛っているため、間接的に労働者が守られることになるのです。
はい。
こういった理由で太郎くんは労基法に違反する就業規則にも縛られることなく、労基法のルールで守られて1日8時間労働で良いという結論になります。
今まで挙げた4つのルールがあります。労基法、労働協約、就業規則、労働契約、この4つですが、これに優先順位をつけるとどういうふうになるのか、もう一度整理していただけますか。
はい。もう少し別の説明の仕方をすると、
はい、
労働契約よりも就業規則の方が強い。
はい。使用者と労働者が個別に結んだ労働契約よりも、社員全体が守らなければいけない就業規則の方が強い。
はい。
はい。
そして就業規則よりも労基法の方が強い。
はい。
さらに労働協約は就業規則よりも強く、労基法よりも弱いということになります。
はい。労働協約は就業規則より強いんですね。
はい。
ただ、まあ、労基法はとにかく、まあ、一番強いというか、もう最低限ここは踏み外してはいけないということになるんですね。
はい。
はい。
この強い順番にこの4つのルールを並べますと、
はい、
労基法、労働協約、就業規則、労働契約となり、
はい、
結果的に労働者を縛るいろいろなルールはあくまで労基法で許された範囲内でということになります。
はい。
この部分を理解していただければ、労基法を理解していないことが使用者にとっても労働者にとってもとても危険なことであることがわかると思います。
はい。
使用者は労基法を知らないことで、知らず知らずに法律違反の内容で人を雇うことにつながりますし、
はい、
労働者にとっては知らず知らずのうちにとても低い基準で働かされていることになるからです。
そうですね。そしてもう一つ似た言葉として、前回の最後に出てきました労使協定というものがありますね。
はい。用語解説の最後はこの労使協定です。
はい。
なんだか似ている言葉がたくさん出てきていますが、
はい、
この労使協定、労働契約や労働協約などとは全く違うものなのです。
はい。
この労使協定というものは会社と労働者の代表が話し合って作るものではあるんですけれども、その内容は使用者と労働者が話し合って お互い納得した上で労基法を違反しますというものなのです。
違反するんですか？
はい、
はい、
例えば先ほどの太郎くんは労基法によって守られることで1日8時間さえ働けばよいということになるのですが、はい、もし労使協定がなかったらどうなるでしょうか？ここでは花子商事の一郎専務と花子社長の会話でご紹介しましょう。私が一郎専務、
そして私が花子社長です。
花子社長、今月は決算もありますし、太郎くんにもっと働いてもらわないと経理課が回りません。なんとかなりませんか？
ダメよ。この間労基署に労働契約と就業規則について注意されたばかりじゃない。しょうがない、新しく人を雇うしかないよね。
常に労基法のルールを守っているとどうしても会社が回らなくなる、そういうことがあります。
そうですね。
そういう場合には労使協定を結ぶことで労基法違反として罰せられることを免れることができるんです。
はい、
もちろん何でもかんでも労使協定さえ結べば労基法違反として罰せられないということにはなりません。
はい、
労使協定を結ぶことで罰を免じられる分野は労基法で定められています。
あ、はい、
つまり労使協定とは使用者と労働者が話し合ってお互いが納得して協定を結んだ場合にだけ労基法違反があっても罪として罰さないというものなのです。
はい、今回は労働条件に関する様々なルールについてご紹介しました。さて松川先生、次回は？
次回は労基法の全体像についてお話しいたします。
はい、お願いします。松川先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりましたビズステージ HR 経営改善虎の巻労基法の基本、いかがでしたでしょうか？ビズステージ HR にはこの他にも社会保険の仕組みを知り、節約できるところは節約するためのアイデアをご紹介する経営改善虎の巻社会保険料節約法のパート1、パート2をそれぞれ2100円でダウンロード販売中です。パソコンで聞くタイプやデジタルプレイヤーにダウンロードして手軽に聞ける有料ポッドキャストタイプなどをご用意しました。また CD2 枚組は5250円、税送料込み5750円で販売中です。
へえ、こんなやり方もあるのかと思うアイデアがたくさんあります。
詳しい購入方法はぜひビズステージ HR の番組サイトでご確認ください。ラジオ日経のウェブサイトからアクセスできます。そしてこれまでビズステージでお送りしてきたスキルアップビジネスリーダーへの道、メンタルタフネス迷わず行け、リーダーの条件迷わず行け、それでも今会社を辞めますかも好評発売中です。それでは今回のステージはここまでです。ビズステージ HR 経営改善虎の巻労基法の基本、お相手は
松川優馬と
ラジオ日経の薬師陣美代子でした。